皆様おはようございます。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日曇りの予報だったんですけれども、朝日を私たちに賜り、久しぶりに太陽を仰ぐことができました。感謝します。どうかあなたが、義の太陽であられるあなたが、私たちの心の内を照らして、あなたの光、あなたの恵み、あなたの力に私たちを満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。今多くの教会であなたの子供たちが礼拝をしております。本当に難しい状況でありますけれども、そこに集いました一人一人をあなたが祝福し、またあなたの御心を教えてくださいますように、あなたにある祝福をたくさん注いでくださいますようにお願いを申し上げます。困難の中で私たちは生きておりますけれども、どうか主の御業を味わわせてください。今朝もあなたがここにおられることを感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先ほど賛美歌の30番を歌いましたけれども、本当に今朝はそういう朝だったなと思いました。朝風静かに吹きて、小鳥もべさむるとき、清けき朝より清く思う浮かぶは神の思い、ゆかしき神の思いに溶けゆく我が心は、梅雨けき朝の息吹に息づく延べの花か。今朝、7時前に畑に行ってまいりました。かぼちゃの花が今日から咲き始めまして、1個か2個かですね、受粉をしてあげたんですけれども、その他に畑にはあの梅雨がいっぱい降りておりまして、それから今朝はですね、その時間帯には朝霧っていうんでしょうか、朝のもやっていうんでしょうか、いっぱいかかっておりまして、ちょうど今日今読んでいただきました聖書のような情景だったのかなと、そんなふうに思いを馳せたことでございました。今朝読んでいただきましたところは、イエス様が復活をなさって7人の弟子たちに現れられたというお話であります。この聖書の箇所を読んでみますと、最後のところに弟子たちに現れたのはこれでもう3度目であるというふうに、書いてありますね。3度目が何とかという言葉もありますけれども、もうすでに3回目なんだよ。このヨハネはそのことを私たちに伝えたかったのではないでしょうか。このヨハネによる福音書の20章から21章のところをずっと見ますと、あれ？なんだ？もう20章のところでヨハネによる福音書は全部終わったんじゃないかというふうに思いますよね。最後のところに20章の本書の目的と書いてありまして、最後のところには、これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである、そのために私はこの聖書、この御言葉を書いたんだとヨハネは言ったんですけれども、それを書いて一応閉じた後、付録としてこの21章を付け加えた、まあそういうことだったと思うんです。昔小学校5、6年生の頃に、私は漫画少年でありまして、月に母ちゃんが 確か100円ぐらいあの時お小遣いをくれたと思うんですけれども、その100円のお小遣いをもらいますと汽車に乗って南宮崎まで行きまして、そしてとことこ歩いて行って、そこにあった本屋さんに行ってですね、少年王という漫画の本を買って帰りました。本を読むのが好きでした。今でもまだ漫画をたくさん読んでおりますけれども、この、その本にですね、まあ、本文というか別冊付録っていうのがついておりまして、それが楽しみで、買いに行くという一部分もあったわけです。ヨハネによる福音書にもこの別冊がついておりまして、それが21章になっているわけですけれども、前の20章までに書かれていた文章、イエス様のお言葉やなさったことに加えて、この21章もとても素晴らしい、忘れることのできないような深い聖書のお言葉ではないかなと思うんです。イエス様が復活をなさって多分もう3週間目ぐらいだったでしょうか。イエス様はお弟子さんたちにこの会で3度目会われたと改めて強調されているわけです。確かに間違いなくイエス様は復活なさったんだ。お弟子さんたちの確信がだんだん強められていったんじゃないでしょうか。死んだ人間が生き返るなんてそんなことがあるか、普通私たちそう思うんですけれども、現実にはイエス様がよみがえってお弟子さんたちと3度も食事をしておられる、そのことが今日もここに書かれているわけです。さて、一節のところに、この出来事が起こった場所が書かれてありました。こんなふうに書いてありますね。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表されたと書いてあります。ティベリアス湖畔、ですね、このティベリアス湖っていうのはどこかということなんですけれども、聖書の中にはこの湖がいくつかの名前で呼ばれておりまして、ヨハネによる福音書の6章の1節のところを見ますと、その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸へ渡られたと書いてありまして、実はここにそのティベリアスって書いてあるのはあのガリラヤ湖なんだよとこう言われているわけです。で、この湖にはもう一つの名前が当時ありまして、それはゲネサレトとこんなふうに言われてもいたわけであります。まあ、当時ですね、このユダヤ地方はローマに支配されておりましたので、そのもともと呼ばれていたガリラヤ湖っていう名前、その他に2つの名前でこの湖は呼ばれていたということのようでございます。そのガリラヤ湖、イエス様は復活をなさる前、まだイエス様が生きて、お弟子さんたちと一緒に過ごしておられる時に、ご自分が十字架にかかって、そして復活するのだ、蘇るのだということをお話をなさった時に、こんなことをおっしゃったことがあります。私は先にガリラヤ湖に行く、ガリラヤに行く、マタイによる福音書の26章の32節のところでありますけれども、復活をした後あなた方より先にガリラヤに行くぞとおっしゃったことがあるんです。お弟子さんたちは何のことだかよくわからなかったことでしょう。もともと十字架にかかるということが信じられない、さらに復活するということもと思ったことでしょう。イエス様はその後 今日の出来事を前もって彼らにおっしゃっておられたのでありました。そのガリラヤ湖で、そこに行きましたのは、もともとお弟子さんたちの何人かがそこの出身だったというのもあるでしょうけれども、名前も挙げられておりますけれども、2節以下のところにシモン、ペトロ、ディドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、ヨハネとヤコブですね、子たち、それに他の2人の弟子が一緒にいたと書いてありまして、お弟子さんたちの中の7人が、ガリラヤの近くにおりまして、それで、もうイエス様が十字架にかかられてから3週間ぐらい経ってますので、もしかすると彼らは少し財布のお金が減ってきたよなと、これからどうやってご飯を食べる、まあそんな話をしたんじゃないかと私思うんですけれども、ペテロが私は漁に行くと、まあもともと彼らは漁師でありましたので、そんなふうに言ったということであります。そうすると他のお弟子さんたちも私たちも一緒に行こうと、で、一晩彼らは魚を取りに出かけたのでありましたが、どういうわけか魚が一匹も取れなかったということでありました。皆さんは寝頃という言葉をご存知でしょうか。お、椎葉さんご存知、ちょっと、はい、ああよかった、いや私だけかなと思ってたんですけれど、寝頃っていうのはですね、この木花地方木花弁だと思うんですけれども、夜魚ってほら、だから寝た頃寝頃っていうんだかもしれませんけれども、魚の動きが遅くなります。で大体、ほとんどの魚は眠っています。ですから懐中電灯を持ったり、あるいはカーバイトランプをよく持っていきましたね。そして森や、まあ、ある時には網をちょっと持って行ってですね、川に行って、船で光を照らしてパッと網で取ったり、森でつついて魚を取るのを寝頃取りに行くというふうに言ってましたが、うちの家内も父が漁師でありましたので聞きましたところ、やはり、漁に行くのは夜が多かったということであります。魚が眠った頃特に取りに行くっていうことなんでしょうね。ところが一晩ずっとあちらこちらと網を下ろしてところって見たところが一匹も取れなかったというのであります。そして夜が明けた頃、朝もやがかかっていたかもしれません、イエスが岸に立っておられた。で8節の後半のところに、それは陸から200ペキスばかり離れていたと書いてありますが、このまあ分からんですね、ペキスっていうのは1ペキスが45センチあるそうです。だいたい90メートル。今朝畑に行って90メートル先を見ましたら、もやがかかっててほとんど分からないぐらいでした。まあこの時ももしかするとそういうふうな状況があったのかもしれません。イエス様が岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエス様が子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。そうするとイエス様が船の右側に網を打ってみなさいとおっしゃった。それで彼らが網を打ってみると、ものすごい手応えがありまして、魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかったというのであります。それでびっくりして、 イエスの愛しておられたあの弟子がというのは、この福音書を書きましたヨハネのことですけれども、ヨハネがペテロに主だ、あれは主だと言ったというのであります。ペテロは喜んでたか驚いてでしょうか、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。そしてイエス様のところに、泳ぎでかけていったというか、急いでいったということであります。そういうお話なんですけれども、不思議なことに8節以下のところをご覧いただきますと、9節ですか、さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった、そしてその上に魚が乗せてありパンもあったというのであります。なんか不思議な話ですね。食べ物はあるのかとイエス様が聞かれたんですけど、そのイエス様ご自身はこの7人の男たち、そして自分自身も多分そうだったでしょうけれども、食べるだけの食料を、食べ物をちゃんと持っておられて、まさに調理をしておられたという、不思議なお話であります。そしてイエス様が今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われると、その魚を彼らが持ってきたということで、それから12節、イエスはさあ来て朝の食事をしようしなさいと言われたというのであります。もうすでにイエス様は自分の手元に彼らの朝ごはんをちゃんと用意しておられたということでありまして、お腹も空いたでしょうから、彼らが取った魚も持ってきて今から焼いて一緒に食べようかということだったのでありますね。7人分の朝ごはんですから、私は結構な量だったと思うんです。それをイエス様はすでに用意しておられたというのであります。その取れた魚を数えたところが153匹というふうに書いてありまして、この153匹に何か深い意味があるのかもしれませんけれども、ある人が1+2+3+4+5+6+とずっと足していくと17まで足すと確か153匹になるというふうに言いましたけれども、ちょうどこんなふうにいたしますとね、三角形になりますが、ちょうどそんな感じだったのかもしれません。しかし、ここでこんなにたくさんの魚が取れたのに、魚でいっぱいだったのに網は破れていなかったというのが、大きなイエス様の教えだったのかもしれません。私は今朝この話をいろいろと考えながら、ヨハネがペテロにあれは主だ、これは主だと言ったこと、そのことでいろいろと思い巡らしてみたのでありました。金曜日に、小原先生とここでいろいろと準備をしておりますときに、宅急便が参りまして、箱が届いたのであります。玄関にありますけれども、都の城にお住まいの森ご夫妻から、愛媛県の愛南みかんというのをですね、送ってきたのであります。なんで都城にいる森さんが愛南から送ってくるのかなと思って、後で電話で聞きましたら、お父さん 奥さんのお父さんお母さんは岩村さんと言いまして、ここにも何度もね礼拝にいらっしゃった方ですが、そのお父さんが今大阪にいらっしゃるんですけれども、愛媛県のその愛南町の出身らしいんです。でふるさとにはこういうおいしいみかんがあるから、教会の皆さんにぜひ食べてくださってって言ってですね、食べてほしいと言って、金曜日に届くように持ってきてくださったのでありました。本当にありがたいなと思いました。それを思いました。あれは主だ、主の働きだ、主のプレゼントだ、そんなふうに思ったのでありました。昨日朝8時ごろ電話が鳴りまして、谷口さんからでした。先生、今教会の前におるんです、ちょっと出てきてください。慌てて着替えてですね外に出たんでしたけれども、まだコロナの状況が落ち着かないので、先生もうしばらく休ませてくださいと言ってですね、献金とそれからあとこういう切手をですね、なんかうちに余ったやつを先生持ってきました、使ってくださいと言って持ってきてくださったのでありました。これも神様が私のものを教会のために私たちのために備えてくださったものだなというふうに思いました。お弟子さんたちがここで朝ごはんを食べましたけれども、その食べたものはイエス様のお言葉によって網を下ろして取り上げた魚もありましたが、結局全部イエス様が用意してくださったものだということはできないでしょうか。今日の礼拝の最初に旧約聖書の詩編の127編1節2節を読んでいただきました。ちょっと印刷のミスがありましたけれども、本当は旧約聖書の詩編の127編です。皆様ご覧ください。主ご自身が建ててくださるのでなければ、家を建てる者、建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ、町を守る人が目覚めているのも虚しい。朝早く起き夜遅く休み、本当に厳しい仕事をしている人がたくさんおりますけれども、勝利をしてパンを食べる人よ、それは虚しいことではないか。主は愛する者に眠りをお与えになるのだが、ちょっと一枚開いていただきまして、128編をご覧いただきますと、こんな言葉も出てきております。いかに幸いなことか、主を恐れ主の道に歩む人よ、あなたの手が労して得たものはすべてあなたの食べ物となる。あなたはいかに幸いなことか、いかに恵まれていることか。皆さんそう思いませんか。今朝畑に行って、鳥も歌い蝶々も待っておりましたけれども、私は私が大好きな聖書の箇所、イエス様のマタイによる福音書の6章の以下のところを改めて今朝考えておりました。空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めもしない、だがあなた方の天の父は、何て書いてあります、鳥を養ってくださるとありますね。養ってくださる、自由に飛んで自分で一生懸命餌を探している鳥も神様が一羽一羽養っていてくださると聖書は私たちに告げるのであります。お弟子さんたちがこの日の朝 イエス様からご馳走になったものは全部イエス様の贈り物でありました。イエス様が備えてくださった食事でありました。鳥もそうでありました。私は一つこの聖書の箇所を読みますと思い出すことがあるんですが、そこに家を建てることが書いてありましたね。もう何年前になりますか、熊本地震は5年前だったかな、6年前だったですかね。うちの長女の家もだいぶ被害を受けて、何度も通って屋根の修理なんかをしたことがありました。その次の年だったんですけれども、別府教会に行きました時に、ちょうど別府教会が鉄筋コンクリート3階建ての教会の街道を建てる途中でありました。して黒木先生が私にこんなふうにおっしゃったんです。先生、お祈りしてください。お祈りが必要なんです。明日私たちのこの教会堂は鉄筋が全部出来上がって、それにコンクリートを流し込む作業をするんです。そのコンクリートを流し込んだ後に何時間だったんですかね、確か2日か3日ぐらい、あの熊本地震のような地震が起こらないように、この街道建築が守られるようにお祈りしてくださいと頼まれたんです。そんなお祈りを頼まれたのは初めてでありました。皆さんお分かりでしょう。コンクリートを流し込んで型に詰まったそのコンクリートが固まりかけてる時に地震に遭いますと、グラグラグラグラと揺れて隙間ができるんだそうです。そうするとなんとそれまでの仕事は全部ご破産で願いまして、最初からやり直しになるんだそうです。はあと思いました。まあ無事に今別府教会の街道は建っておりますし、またたくさんのね他のそういう建築の建物も無事に出来上がっておりますので、そんなに地震がですねちょうどその時に起こるっていうことはそんなにないと言ってもいいかもしれませんが、主ご自身が建ててくださるのでなければ家を建てる人の労苦は虚しい。主ご自身が守ってくださるのでなければ町を守る人の目覚めているのは虚しい。私たちも毎日毎日、うちではうちの神さんがお料理を作って私に食べさせてくださるけれどもくれるけれども、それは主だ、これは主だ、これも主が用意してくださったものだ、そんなふうに私は思います。どうか皆さんも今日帰りがけにですねどうか一個ずつ持って帰ってですね、いただきたいと思いますけれども、このような主のご厚意に、そして主を信じる者たちの祈りによって私たちが支えられているということを本当に改めて感謝したい、そんなふうに思いました。お祈りをいたします。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればすべて必要なものは添えて与えられるとイエス様は約束をしてくださいました。私たちのために御子イエス・キリストを神の子羊として十字架にお付けになったばかりか、その死をよみがえらせて今も私たちのために、私たちが喜んで感謝して生きていくためにさまざまなものを備え、私たちをも鳥たちと同じように養っていてくださることを感謝します。ここに美しく飾られた花もありますけれども、あなたが装ってくださることを感謝いたします。主よ、あなたに生かされていることのなんと幸いなことでしょうか。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。